次、4番、鈴木ひとみ議員、ご登壇願います。
よろしくお願いをいたします。先ほど長谷川議員の質問にもあったんですが、館山市は財政調整基金が令和9年度には底をつくという予測を立てております。で、子どもの数も今後激減するという予測になっております。2040年消滅可能性都市の中に、ちょっと古い言葉にもこれはなるんですけどね、館山市も入っておりました。このまんましぼんでしまうおつもりは当然ないとは思うんですけれども、なんだかちょっとこのままちっちゃくなってしまうのかなと心配になります。そこで今回の質問をさせていただきます。大きな一番、市の人口および財政の将来予測と立て直しのための戦略について、小さな一番、今後、人口減少が加速化し、特に生産年齢人口と年少人口が減少し続けるという予測を立てています。財政面では、長期財政推計において、令和9年度には財政調整基金がゼロになり、庁舎建設基金も減少する一方で、毎年5億円前後の赤字が出ると予測しています。これらの状況を打開するための政策を伺います。小さな2番、市庁舎について、建設基金が減少し続ける中、近い将来、建て替えが必要と考えますが、資金が確保できるのかを伺います。大きな2番、館山市ゼロカーボンシティ宣言後の取り組みについて、小さな1番、ゼロカーボンシティ宣言後の具体的な取り組みを伺います。小さな2番、館山市地域新エネルギービジョン、バイオマスタウン構想など、先進的な計画を以前には作成してきました。今後の扱いを伺います。大きな3番、市の諸手続きの見直しについて、市の窓口での手続きや、学校、幼稚園、保育園の入学、入園、進学、進級時における提出書類の見直しについて伺います。大きな4番、館山病院移転に伴うバス路線の変更について、館山病院が移転したことに伴い、利便性を考慮したバス路線の変更についてお考えを伺います。大きな商業施設はバイパス沿いに今、できてきています。それに加えて、館山病院がバイパス沿いに移転した今度、警察署も出来上がる、そうしたときに、市民の利便性を考えたときに、今のバス路線で本当にいいのでしょうか、それを、どう変えていくのか、変えていくお考えがあるのかどうかを伺います。以上、ご答弁によっては再質問させていただきます。
金丸市長。
鈴木ひとみ議員の質問にお答えいたします。大きな第一、市の人口及び財政の将来予測と立て直しのための戦略についての第1点目、長期財政推計を踏まえた今後の対策についてですが、長谷川議員にお答えしたとおりです。次に第2点目、市庁舎の建設基金が減少し続ける中での建て替えに向けた資金の確保についてですが、新庁舎の整備については、多額の事業費がかかることが予想されます。一方で、事業費の積算に大きく影響する整備規模や事業手法によっては、事業手法については、人口動態や行政需要の変化などを考慮しながら、時期を見て検討することとなります。そのため、新庁舎整備の必要性は十分認識しているものの、現時点では具体的な建設費用は 算出していません。これまでの議会でもお答えし、長期財政推計でもお示ししている通り、立山市では今後数年間のうちに大規模事業が複数予定されています。加えて旧千葉県立阿波南高等学校跡地には阿波地域全体の拠点として行政機関の集約が進んでいるほか、国や自治体が行政のデジタル化に取り組む中で、今後の行政手続きのオンライン化の進展やワンストップ対応に適した窓口の形態など、社会状況の変化に伴い庁舎に求められる機能も変化していることから、新庁舎整備についてはこれらのことを総合的に勘案しながら検討していきたいと考えています。また新庁舎整備の検討を始める際には、財政負担を軽減できるようさまざまな選択肢を考慮するとともに、大規模事業の進捗状況を見極めながら新庁舎整備の方針を令和8年度から始まる次期立山市総合計画の重点事業に位置づけ、必要な財源を確保できるよう努めます。次に大きな題に、立山市ゼロカーボンシティ宣言後の取り組みについての第1点目、具体的な取り組みについてですが、立山市ゼロカーボンシティ宣言を表明した際に掲げた2050年カーボンニュートラルの実現を目指す3つの施策のうち、1つ目の循環型社会の形成では、立山市広報だんだん立山にゼロカーボンシティへの道と題するコーナーを設け、カーボンニュートラルの実現を目指す内容を毎号掲載するとともに、今月1日から申請受付を開始した生ごみ処理機等購入費補助金については、庶民の皆様から多くの関心を寄せていただいており、可燃ごみの減量化および資源循環の促進が図れるものと期待しています。この他にもボランティア清掃に伴うごみ収集依頼のオンライン申請への変更や、事業活動に伴い排出された事業系一般廃棄物の適正な処理について指導などを行っています。2つ目の省エネルギーの推進では、千葉県の補助金を積極的に活用し、立山市住宅用設備等脱炭素化推進事業により、住宅用設備等の導入に対し補助金を交付しており、特に今年度は補助対象設備に電気自動車などを追加しました。3つ目の環境負荷の少ないまちづくりでは、立山市は千葉県内で初めてバイオマスプラスチックを配合したごみ指定袋を導入する運びとなっており、焼却処理による CO2 の排出抑制に取り組んでいます。また海の自然再生と保全、脱炭素への意識の醸成を図るため、この秋に全国アマモサミットを開催するとともに、 NPO 法人立山海辺の鑑定団、一般財団法人セブンイレブン記念財団、立山市の3社で締結した立山セブンの海の森事業の連携協定に基づく沖ノ島の森林再生やアマモ場の保全などのブルーカーボン、グリーンカーボンの活動も継続して行っています。このほか立山市役所内部での取り組みではありますが、小中学校などを含む全庁全施設による2050年カーボンニュートラルの実現を目指す取り組みについて、各部署や施設ごとに検討したところ、 現在ペーパーレス化や可燃ごみの減量化をはじめとするさまざまな取り組みを実施しているところです。次に第2点目、立山市地域新エネルギービジョンバイオマスタウン構想の今後の扱いと、立山市における環境施設の環境施策の位置づけについてですが、平成14年度に立山市地域新エネルギービジョンを、平成20年度に立山市バイオマスタウン構想をそれぞれ策定しました。記載してある内容には、年数の経過に伴い国や千葉県が推進する施策など現状の情勢などと合致しない状況も生じていますが、策定当時には先進的な施策として示されるなど貴重な資料としての価値もあり、再生エネルギーやバイオマスなどの環境施策のヒントとなる内容の記載もあることから、掲載内容を取捨選択しながら今後も有効な活用に努めていきます。また立山市における環境施策の位置づけについてですが、立山市は昨年8月に立山市ゼロカーボンシティ宣言を表明し、循環型社会の形成、省エネルギーの推進、環境負荷の少ないまちづくりの3つの施策ごとに、温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指す取り組みを推進しており、一般廃棄物の処理や環境美化の推進なども、環境美化の促進なども含め、環境分野は市政における重要な施策の一つと認識しています。次に大きな第3、諸手続きの見直しについてですが、手続きに来られた市民の皆様の負担を軽減するため、それぞれの所管課において随時見直しに努めているところです。市民課ではマイナンバーカードの所持者を対象とし、して転出転入手続きをワンストップ化するシステムの改修を行い、令和5年2月から開始する予定です。これにより窓口で届け出書類を作成する手間の軽減や手続きに要する時間の短縮が図られるものと考えています。次に大きな第4、立山病院移転に伴うバス路線の変更についてですが、国道127号バイパス沿いには多くの商業施設が立地していることから、数年前からバス事業者とバイパスを通る路線の開通を検討してきました。当該バイパスにおいては安全上の観点から道路上に停留所を設置することが極めて困難と予想され、設置には別途停車区画の設置が必要であることから、バイパスを通る路線の運行は実現していません。しかし今年の6月から3度目の実証運行を開始した市街地循環バスでは、立山病院をはじめバイパス沿いの施設敷地内に停留所を設置させていただいていますので、このような停留所の設置形態も視野に入れ、引き続きバス事業者と検討していきたいと考えています。今回の議員からの質問と同様、地域の皆様との意見交換や実証運行等を通じ、目的地に行くのにバスの乗り換えが大変、乗り換えせずに直通で行ければ便利といった意見が寄せられていますので、引き続き利用者の声を伺いながらニーズを検証し、 利便性の高い公共交通網の構築に努めていきたいと考えています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございました。再質問をさせていただきます。まず大きな1番の2の庁舎について、大規模事業に費用がかかることは理解しています。市役所の対応年数にも限りがあり、定住自立圏構想の中核都市としての館山市の在り方を考えると、庁舎の新設も考えなければならない時期だと考えていますが、いかがでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、平成24年に耐震改修工事を終えた庁舎本館のこれまでの経過期間や、最近庁舎を建設した自治体の竣工までの過程を考慮しますと、庁舎整備を考え始める時期に近づいているといった意識は持ち合わせております。その一方で、先ほど市長答弁で申し上げましたとおり、今後数年間のうちに大規模事業が複数予定されていることに加え、庁舎に求められる機能が目まぐるしく変化している状況なので、現時点で、庁舎の規模や機能をもとに事業費を算出するということは非常に難しいというふうに考えています。現在旧阿波南高校跡地には行政機関の集約が進んでおり、立山警察署の新庁舎も姿を現し、近接します国道127号を挟んだ向かい側には立山病院が移転開院しました。このエリアを阿波地域の政治、文化、生活の拠点として整備し、魅力的な街づくりを進めていきたいというふうに考えています。新庁舎整備に向けてのスケジュールについては、以上のことを総合的に勘案しながら検討を始めるべきと考えています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、議長。はい、ありがとうございます。ただ費用の算定が今の時点では難しいとしても、新庁舎の整備には巨額の費用がかかります。そろそろお金をどうやって貯めていくかということを考えないと、一朝一夕にじゃあ3年後に作りますって言ったってお金ないですよね。ちょっとどうやってお金を基金を貯めていくか、もうそろそろ計画するべき時かと思うんですが、いかがでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、繰り返しになるんですけども、庁舎整備を考え始める時期に近づいているといった意識は持ち合わせております、うん。とはいうもののですね、大規模事業が複数予定されており、長期財政推計の中で庁舎建設基金の活用を検討している状況下においては、具体的な検討を始めることは難しいことから、令和8年度から開始する次期総合計画に位置づけ、検討を開始したいというふうに考えております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、ちょっと先にはなるんですけれども、今の状況ではやむを得ないのかなと思います。ただどうやってお金を残そうか、それはそろそろ真剣に考えていただきたいなと思います。生産年齢人口、年少年齢人口が大幅に減少するという予測を立てています。国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口はもっと少なくなっています。昨日森議員の予想では2060年に出生数が100人前後になってしまうということでした。日本中が少子高齢化で人口減少が懸念される中、生産年齢人口の獲得、若い層に選ばれる市である必要があると思いますが、どのような取り組みを行っておられるでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、少子化を根本的に解決するためには、若い世代が結婚、出産、子育てを希望し、実現することで出生数を向上させることが重要となります。館山市においてそれを実現させるには、若い世代にとって魅力的な働く場所を確保し、住み続けたいと思えるまちづくりを進めることが重要であると考えています。具体的には、後期既婚計画や総合戦略にも位置づけている、テレワークやワーケーションの推進、企業創業支援、イノベーションまちづくり、関係人口の創出、地域おこし協力隊の活用、移住、定住、および Uターン促進のための、南房総の仕事探し、 の実施等により、若者や女性が能力を生かせる環境の整備を進めています。その結果、先日開催された北条海岸ビーチマーケットには、多くの若い方や子育て世代が訪れていました。また、地元高校の魅力化を目指し、高等学校との意見交換を実施するとともに、スポーツ観光や食のまちづくり、自然環境のアピール等により、若者から選ばれる町になることを目指しています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい。先日のビーチマーケット、本当に賑わってて、こんなに若い人がいるんだと、この人たちがみんな立山市に住んで、で毎日働いて子ども育ててくれたら、すっごいいいよねって思いながら見てました。では、このような人たちが立山市に移り住もうと思ったとき、実際にここで暮らすと思えるでしょうか。それだけの条件を揃えていると思われますか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい。昨日ですね、森議員にもお答えしましたとおり、立山市は地方の中でも学校や病院、ショッピングセンター、行政機関など都市機能や生活機能が集中し住みやすい町であると考えています。田舎暮らしの本に掲載される住みたい田舎ベストランキングにおいても首都圏エリア部門において常に上位にランクしています。合わせて温暖な気候や恵まれた自然環境、都市からのアクセスの良さなど、移住を希望する方からポテンシャルが高いと評価されている部分もあります。このような魅力を PR するとともに、引き続き人口減少に歯止めをかけるべく、テレワークやワーケーションの推進、関係人口の創出、移住定住の促進など、住みやすく子育てしやすい魅力的で持続可能な街づくりに努めています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい。子育ての雰囲気を作るのに、南房総市が子育て世代向けの、動画を作り、プロモーションビデオを作りました。それがすっごく魅力的で、ああ、この自然の中で子どもを育てたいな、こんなところで育てたいなって本当に思えるような動画でした。立山市でもそのようなものを作るということは考えておいででしょうか。
総合政策部
長。亀井総合政策部長。
はい。現在のところですね、まだそういう企画はないんですけども、過去にですね、は移住定住をの部門ですけども、子育て世代に訴えかけるようなプロモーションビデオですかを作った経緯はございます。ただそれからまたしばらく時間が経ってますので、今後考えていってもいいのかなというふうには思います。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい。この自然の中で子育てしたいって本当に思ってくれる人たちはいると思うんです。その人たちをどうじゃあここへ定着するかしていただくか、そこが大事かなと思います。で、先ほどテレワークやワーケーションの推進ってありましたけれども、市内の現在の求人はテレワークには向かない職種、例えば看護師、介護士、保育士、ホテルのスタッフ、小売業の従業員、建設業、農業業、どれも家にいたらできないような仕事、そういう仕事をしてほしいという求人が多いと思います。これらの人たちどうやって集めましょうか。ここで仕事をしようって思ってもらえるか、そういう戦略ってあるでしょうか。
和田経済観光部長。
はい。直近のですね、令和4年4月におけます、ハローワーク立山管内の有効求人倍率ですが、1.84 倍という状況にございまして、議員のご指摘のとおりですね、なかなかテレワークの推進だけでは解決することは難しいというふうにまず考えております。で、そういった中でですね、これまでも取り組んできましたけれども、ハローワークですとか近隣市町 NPO 法人おせっかい等と連携した給食セミナーですとか、地元での就職希望者と企業等をマッチングするジョブサポート事業、さらには企業誘致活動、それから起きる方の企業になりますが、企業創業支援などですね、求人と求職のマッチング機会の提供ですとか、地域人材の育成、魅力ある雇用の創出につながる取り組みを引き続き実施してまいりたいと、このように考えております。
鈴木ひとみ議員。
はい。 ぜひよろしくお願いをいたします。本当に人手が足らないところが市内にはいっぱいあって、そこへ若い人が来てくれればこんなありがたいことはないと思います。ぜひ進めてほしいと思います。今回市の人口および財政の将来予測の立て直し戦略、これをテーマとして取り上げたんですけれども、これからさらに子どもたちが減っていきます。庁舎も建て替えなければならない、財源が必要です。子育て世代を獲得する、選ばれる町になることにもっと真摯に取り組むべきではないかなと思うんですが、そういう意味では、ゼロカーボンによる環境保全も大切です。行政手続きもここで少しでも簡易にすればいい。交通手段もの充実も、おせっかいが移住してくる人にここで暮らすには、車がないと無理だよって言わなくてもいいような交通の公共交通の環境、それらが選ばれる町には必要だと考えて、今回質問をさせていただきます、いただいております。住みたい、ここに住んでてよかったって思える町に、ぜひ知っていただきたいと思います。日本中のどこの町も今、少子高齢化で、どうやって若い人たちを獲得しようか、そういうことで躍起になって、ある意味、地域間競争があります。その中で立山市が勝ち残るためにもう一歩踏み込んで政策を行っていく必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい。国全体で人口減少が進む中、地域間競争による人口の奪い合いは消耗戦になってしまうので、立山市としては町の魅力を高めることに意識を向けていきたいというふうに考えています。そのような中で現在南房総市と連携して定住自立圏構想に取り組んでおり、公共交通や移住定住観光振興など県域の都市機能や生活機能をさらに充実させ、魅力的な町になるよう動き始めています。またここ数年間でこれまで行っていなかった新たな事業にも取り組んでいます。例えばテレワークやワーケーション、イノベーションまちづくりの推進、市街地循環バスの実証運行など、新しい取り組みにより、空き店舗だったところに新たなお店が開店するなど、町の雰囲気も少しずつ変化している部分もあり、持続可能な町へと変化しつつあるというふうに考えています。先ほども申し上げましたけれども、先日3年ぶりに開催されました北条海岸ビーチマーケットなど、民間でも魅力的なイベントが立ち上がり、多くの若い方や子育て世代が訪れていました。このような方々にも選ばれる町になるよう、各分野の施策をさらに充実させていきたいというふうに考えています。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、この子育て、ね、世代の、住んで、ここに住んでいただく、移住していただく、あとここに住んでいる子育て世代がよそへは行かないでずっとここに住み続けてもらう、そのためにはやっぱり子育て施策と教育の充実が必要だと思うんですけれども、立山市でこれは絶対よそに負けないぞというそういう施策はあるでしょうか。
岡田教育部長。
はい、子育てと教育についてということで ご答弁申し上げます。子育てにつきましては、市で単独で行っているものを中心にしますと、昨日市長がご答弁申し上げましたとおり、子ども課内に配置した子育てコンシェルジュやコミュニティセンター内の子育て世代包括支援センター立てっこなどで、子育て家庭に切れ目のない、きめ細かい支援を行うとともに、元気な広場のさらなる活用や子ども医療費の給付などといった子育て環境の充実を図っております。元気な広場は、乳幼児の遊び場であることはもちろんのこと、妊婦さんや保護者の方々の交流の場となっており、平成3年度のアンケート調査では利用満足度 95% の評価をいただいているところです。また元気な広場施設長を講師として地域の高校生に障害学習出前講座の子育て支援講座を開催した際には、参加した高校生から立山はこんな施設があることに驚いた、子どもができたときには元気な広場に連れて行きたいという声もいただいておりまして、 元気な広場は将来を担う、未来の父母にとっても魅力ある施設になっていると、考えております。次に教育につきましては、立山市の基本方針としまして、伝統を尊重しながら質の高い個性ある教育を実践するとともに、明るい挨拶が聞こえる元気な学校づくりを推進しております。主体的対話的で深い学びの実現に向けた教育活動を展開する中で、幼児児童生徒の学ぶ意欲を引き出し、人生を開く確かな学力、自他の生命を大切にし、思いやりのある豊かな心、健康で安全な生活を実践し、生活にあふれる健やかな体を育んでいます。また発達の段階に応じたキャリア教育を推進するとともに、地域とともに歩む学校づくりに努めております。併せて教職員の働き方改革を推進しております。特に特徴的なところで申し上げますと、保育園、子ども園、幼稚園と小学校との連携強化や、就学前教育、保育の質的向上を図るため、接続コーディネーターを2名配置したり、中学校区の学力向上推進コーディネーターを2名配置したり、特別支援教育の充実を図るため、特別支援教育 対策チーム4名による巡回相談を実施をしております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。元気な広場は私もよく出入りさせていただいてて、ちっちゃい子どもを持つ親同士がここで仲良くなって、その後情報交換し合ったり助け合ったりしていて、とてもいい施設だと思います。ただこれは働く母親を支える施設ではないし、幼児教育を行う場所でもありません。3歳児の幼児教育が全国的には当たり前になっています。産後ケアや一時預かり、家事支援、保育所の運営の仕組みがもっと進んでいる自治体はたくさんあります。子どもを駅で預けて、駅から保育園に送迎してくれて、親はそのまま電車に乗って職場に行くと、そういうことができるような自治体もあります。立山市では、北条地区に住んでいて、北条地区で働いていても、この地区の保育所がいっぱいなので、子育て保育園や防難子ども園、市外の施設を紹介されることもあると聞いています。小さな子どもを抱えて仕事をして、その送迎に時間を取られたら、とても生活は成り立たない、子どもと過ごす時間も、家事をする時間もなくなります。今の子育て環境、これ、もっと改善しなければいけないと思うんですが、いかがでしょうか。
岡田教育部長。
はい、今の子育て環境をもっと改善しなければいけないのではないかという、ご質問でございますが、立山市では子ども子育て支援新制度が始まる前から幼保一元化に取り組み、幼稚園と保育園を一体化した認定子ども園の開設や、現在も子育て親子の交流の場となっている子育て拠点施設である元気な広場を開設し、子育て支援を進めてまいりました。平成27年度に、子ども子育て支援新制度が始まった当時は、女性の社会進出が増大し、保育の待機児童を出さないことが最大の命題となっておりました。立山市でもその当時は、10月頃になると、乳幼児の受け入れが難しくなり、公立保育園や子ども園での受け入れを拡充して、待機児童を出さないように努力してまいりました。また、子ども子育て支援新制度に対応するため、保育所の11時間保育を実施し、3歳児の幼児教育につきても、認定子ども園の開設と同時に、幼稚園と保育園が同じように幼児教育ができるようにカリキュラムを統合し、保育園や子ども園で3歳以上の幼児教育が できるようにしてまいりました。また館山市内には私立幼稚園がございますので、保育の必要のない3歳児の幼児教育は私立幼稚園にお任せすることと考えております。3歳児の幼児教育の重要性については十分に理解をしておりますので、今後幼稚園での3歳児の幼児教育のニーズが高まれば、設備の整った幼稚園で実施していくことも検討していきたいというふうに考えております。また新制度へ移行する当時、小学校1年生の壁と言われた学童保育についても、それぞれの保護者会で運営していた学童クラブの保護者の運営負担の軽減と、受け入れ児童の拡大のために財政負担の拡大を覚悟して公設民営に踏み切ってまいりました。学童クラブが円滑に運営できるように、豊沢小学校と名護小学校に、新設の学童クラブも、施設整備をいたしました。ごめんなさい、すいません、ちょっと喉が痛い。病気や新設の学童クラブも整備をしました。それからですね、病気や病気回復期にある児童を医療機関等で一時的に預かる病児・病後児保育の実施ですとか、利用者支援員・子育てコンシェルジュの配置と増員を図り、きめ細かい相談を実施し、平成29年度からは法上幼稚園の預かり保育を実施開始をいたしました。さらに、今年度から名護幼稚園でも、預かり保育を開始しております。市民総合が会員となり、育児などの総合援助活動を行うファミリーサポートセンター事業の実施や、外出時の利便性を図るため、赤ちゃんの駅の周知を行い、子育て家庭が安心して外出できる環境整備にも努めてまいりました。その結果、全国的に少子化が進む中でも、館山市では合計特殊出生率が全国平均を上回るなど、子育て支援事業として成果を上げてきたと考えております。また産後ケア事業の令和3年度から開始をしまして、子育て支援、特に、支援を必要とする家庭に母子への心身のケアや育児のサポート等を実施し、さらなる子育て支援の充実を図ってまいりきます。厳しい財政状況の中で、館山市は子育て支援に真剣に努力してまいったつもりでございます。今後も、もう一人赤ちゃんが欲しいと思えるような施策も含めて、その充実に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。もう館山市はすごい頑張ってると、子育て施策は頑張ってるということだったんですが、もう一押し欲しいなというのが、私はここで自分が子育てしてて思ったことです。で、一つはやはり3歳児の幼児教育、これが、先ほど私立の、これまで何回かこのお話をしたときに、私立の幼稚園がありますよという話だったんですけれども、そうではなく、子ども園の中で、その3歳児も一緒に、親が働いていようと働いていまいと預かっていただける仕組み、それから法上幼稚園の子ども園化 同時に、名護幼稚園も子ども園化することで、純真保育園の子どもたちを受け入れることができるんじゃないかと思います。もちろん幼稚園を子ども園化するためには、また設備投資がすごくかかることも承知しています。でもそういうところで、働きながら子育てする人たちがいかに 楽に過ごせるか、生活できるかということを考えていくべきではないかなと思います。もう一つ、今最後のに、もう一人子ども欲しいっていう方たちの後押しもっていう話でしたが、少子化を考えたときに、多分もう子どもはいらないよ、結婚をしないよっていう方たちも今、世の中では増えています。だけど、もう一人本当は子ども欲しいんだけど、経済的にちょっと厳しいとか、各家族で夫婦だけでもお一人ってちょっときつい、お父さんの働き方見てたら、とてもじゃないけど、育児を手伝ってくれるわけじゃないから、ちょっときつい、そういう方たちの後押しをできるような、ワンモアベイビーの支えのできるなんか仕組みも考えていってほしいと思います。例えば、立てっこの取り組みの中に、上の子ども、赤ちゃん生まれて、赤ちゃんの支援はしてくれるんだけれども、その上の子どもの支援っていうのは仕組みの中に入っていません。その子たちをうまく支えられるような仕組みとか、あと、ちょっともう2人、3人子どもがいて、そのうちの1人が熱を出したときに、急でも預かってもらえるような、突然でも預かってもらえるような、そういう仕組み。お母さんが急に今日は歯が痛くてもう苦しいから歯医者に行きたい、そんな時に預かってもらえるような、そんな仕組みももうちょっと充実していったらいいんじゃないかなと思います。では次に環境問題に入りたいと思います。環境課としてさまざまな取り組みをしていただいてありがとうございます。ボランティア清掃によるゴミの回収をオンラインで申請できるようになって、とっても助かっております。で、国道410号の切り割り付近は、まだ多少のポイ捨てはあるものの、すっごくきれいになってきました。で、ビーチクリーンも、驚くほどいろんな方たちが、今度一緒にやれませんかとか、コラボできませんかって声をかけてくださるようになり、なってきました。で、広報や SNS を使って、市民へゴミの減量を、環境課として呼びかけをしていてくださいます。実際に搬出されるゴミの量っていうのは減っているんでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、それでは令和2年、令和3年とですね、の、ゴミ搬出場所からの、収集したゴミの量を、お話しする中で、量の比較をさせていただきたいと思います。令和2年度に関しましては、13,079トン、令和3年度、12,460トンという形になりますので、令和2年から3年の中でですね、ゴミの量は、搬出されているゴミの量はですね、減量しているという状況でございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。昨日、今、焼却炉を工事して、回収しているので、焼却しきれないゴミを市外へ運び出すのに1トンあたり44,000円、毎日30万円から60万円のお金がかかるという話がありました。これだけのお金があったら一体何ができるんだろうなと、私はちょっと川残業をいろいろしてみたんですが、もったいないですよね。このお金をもっと有効なことに使えるように、さらに、家庭からのゴミを減らしてもらうようなアピールをもっとガンガンしていくべきかなと思うんですが、いかがでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、ゴミの量を減らすということはですね、とても大事なことですし、そのためにですね、情報を出していくということは、これまでもですね、やらせていただいております。市のホームページだとかですね、LINE とかの中でもやらせていただいてますし、あと、広報の中ではですね、ゼロカーボンへの道という形ではありますけども、ゴミを減らすことの大事さということを、訴えさせていただいているところでございます。これ以上という話になりますとですね、何があるんだろうとなりますけど、機を捉えてですね、常に情報を出すこと、あと昨日も話ありましたけども、今の清掃センターのですね、回収の状況だとか、搬入量、搬出量の状況だとかという話もございますので、そこら辺も合わせてですね、情報を出すという形の中で、皆さんに、ゴミの現状を理解していただいて、もっと減らさなきゃと思っていただけることをですね、機会を作っていきたいなというふうに思っております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。ゴミの話続きで、ジビエセンターで竹チップのコンポストを設置したそうです。で、解体した、有害鳥獣の内臓をそこの中へ入れたら、結構いい調子っていうふうに、先だっては、フェイスブックに書いてありました。他の施設、市の施設でも、このようなものを設置してみようっていう考えはあるでしょうか。
手島総務部長。
はい、庁舎のゴミということで、お答えしたいと思いますが、庁舎から出るゴミに、生ゴミにつきましては、ごく少量でございます。ほとんどが紙等でございますので、現在、コンポストの設置は考えておりません。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
給食センターなんかはいかがでしょう。
岡田教育部長。
はい、給食センターで出る、生ごみ等についてですけれども、PFI 方式で運営する学校給食センターにおいて、現行契約では PFI 事業者による竹チップのコンポストの設置や処理は設定しておらず、設置は考えておりません。また竹チップのコンポストでですね、処理できる量なのかどうかということもあるのかなというふうに思います。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。例えば、給食センターではなくても学校でそういう取り組みを子どもたちとしてみるとか、それは環境教育にもなるし、一つの工夫の仕方かなと思います。今後検討いただければありがたいと思います。清掃センターの焼却炉とか有害鳥獣処理施設の、焼却炉、これらの焼却炉の排熱を有効利用することは考えておいででしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、清掃センターに関してはですね、今でも清掃センターの中での給湯ですとか、老人福祉センターの方への、給湯ということをやっております。現在回収しておりますが、回収後もですね、同じような形で、排熱処理をして給湯を行っていくというふうに考えております。以上です。
和田経済観光部長。
私の方から有害鳥獣処理施設の焼却炉のことで回答させていただきます。有害鳥獣処理施設のですね、整備を考えております焼却炉につきましては小型なものでしてですね、メーカーにも確認しましたけれども、熱量が少ないためにですね、蒸気タービンを回すなどの熱量はこの小型のものでは発生しない、足りないと、そのように聞いております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございました。エネルギー発生した熱をどうやって有効に活用していくかというのは、今後の一つの課題だと思います。これからも研究していただければありがたいと思います。防南学園の屋根なんですけれども、太陽光発電が設置されていません。この地域新エネルギービジョンを策定した後に建設されたものなんですが、この時は多分そういう今の新立山中学を建設するときに考えているような、そういうお考えはきっとなかったんだろうなと思うんですが、今後ゼロカーボンの取り組みとしても、災害時の電源としても、それから子どもたちへの環境教育としても有効と考えられますが、今後設置するお考えはあるでしょうか。
はい、岡田教育部長。
はい、 まあ、市内13校のうち、まあ、設置されているのが3校ということになっておりますけれども、まあかなり昔に作ったもので、防南中学園のですね、屋根といいましょうか、今回建設した防南学園の、部分についても検討はされたようなんですが、コストですとか財源確保の問題ですとかいろんな中でですね、断念したようなことを聞いたことがございます。ただ観光教育として有効というのもありますけれども、それだけで導入を考えるのではなくてですね、議員がおっしゃった通り災害時の電源確保の必要性ですとか将来の施設の、まあ、将来的な在り方ですとか、ライフサイクルコストですとか、特定財源の、確保だとか、そういったことを、踏まえてですね、長期的な費用対効果を踏まえて、設置の検討を行うべきじゃないかなと、そういうふうに考えております。以上です。
中村危機管理部長。
はい、ただいまのご質問の中にですね、災害時の電源としてもという、お話もございましたので、危機管理部としてのお考えを示させていただきたいと思います。防南学園につきましては、指定避難所となっておりますので、この施設にですね、太陽光設備、いわゆる太陽光発電の設備を設置することができましたならば、やはり災害時における電源確保という意味合いからも、非常に効果があり、有効であると。というふうに認識しているところでございます。このためですね、今後ということにはなりますけれども、施設管理者の方との協議であるとか、まあ、今岡田部長からお話がありました費用対効果、こういったさまざまな観点角度からですね、検討していく必要があるとかように考えております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、今停電すると2階にお水が上がらないのでトイレが使えなくなると、そういう状況だと聞いています。ぜひ早めに考えていただければありがたいと思います。立山市の地域新エネルギービジョンとか、立山市バイオマスタウン構想などとても先進的な取り組みでした。現在さらに進化した形で多くの自治体が環境省や農林水産省の補助金を使ってエネルギーの地産地消に向けて取り組んでいます。立山市もエネルギーの地産地消が可能だと思いますが、取り組んでいくお考えはあるでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、お答えします。エネルギーをですね、まあ、地産地消するということにつきましては、エネルギーの効率活用だとか、災害時のライフラインの安定的な確保、地域活性化等の効果があるものというふうに思っております。まあ、このため、エネルギーの地産地消に関する情報収集というのはしっかりしていかなければいけないと思っております。また、国の動向だけじゃなくてですね、関係する事業者の方々がどのような動きをされているかというのも、今後、考えていく中では非常に大きなポイントになってくると思いますので、そこの点も注視していきたいというふうに考えております。まあ、その中で、まあ、先の話ばかりではなくですね、現状としては、現在行っています立山市住宅用設備等、脱炭素化、推進、促進事業の補助金を使ってですね、まあ、各家庭でですね、太陽光からの蓄電池での、蓄電、それを家庭内で使うという形のものを、しっかりと広めていきたいというふうに思っております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、よろしくお願いをいたします。とてもメリットがエネルギーの地産地消というのはとてもメリットが大きいことだと思います。先進的な自治体の情報をいろいろ調べていくなど、今後前向きに考えていっていただきたいなと思います。で、農林水産省がバイオマス産業都市構想の、指定都市となると、環境省や農林水産省の補助金を受けるのに有利、そう聞いていますが、市として取り組むお考えはあるでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、バイオマス産業都市構想というのは、地域の特色を生かしたバイオマス産業を軸として、環境に優しく災害に強い地域を目指すための計画というふうに、認識しております。バイオマス産業を推進していくためには、 農業をはじめとする地域産業を担う方々や、事業者との合意形成、資源の調達と安定供給、コストや採算性など、幅広く検討していく内容があるというふうに思っております。まあ、その中で課題も多いものだというふうに思っております。事業の実施には、議員おっしゃるようにですね、いろんなところからの補助金があるというふうなのは、承知しておりますが、大きなプロジェクトとなります。多額のお金も必要となります。まだまだ確立した事業もないという中でですね、今すぐこの構想に応募することは難しいものだというふうに思っておりますが、今後ですね、こういうことがいろんな形の中で起きていく、でしかも農業の中から出たものを最後利用までするというのは、非常にですね、意味のあることだと思いますので、先ほどの地産地消と合わせてですね、これからの課題となってくるものというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひともよろしくお願いをいたします。今市内で飼料米、餌米を生産している農家がサイレージを作っているときに発生するエタノールをどうやって利用しようかと考えています。他にも畜産農家から発生する糞尿、耕作放棄地での資源作物の生産、山林里山の整備による竹や木材などの資源、これらのものをうまく結んでいけば、先に述べたとおり、エネルギーの地産地消と合わせて、大きな資源の循環、循環のできる都市を目指すというお話でしたが、循環、大きな循環を作ることがここの館山市だったらできると思うんです。それだけの土地の豊かさがあります。気候的にも大変向いていると考えています。ぜひ今後前向きに研究していっていただきたいと思います。大きな3番、諸手続きの簡素化なんですけれども、例えば家族が亡くなったときに、役所で半日過ごして、でいくつかの課を回って、自分の名前、それから亡くなった人の名前、住所って何回も書くことになると思います。できればそれをなんか一括して、例えば死亡届を出したら、その人のデータに基づいて処理をするって、そういう仕組みを作っていくことはできないでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、例えば高齢者医療だとか介護保険、そういったものについては、法律などで必要な書類が決まっていますので、市独自での簡素化することはできません。また、死亡の手続きに関するすべての書類をデータ化し、一括処理することは現状では法律とも異なり難しいですが、火葬場使用許可申請書などの必要な書類については、市の方で作成をしておりますし、後期高齢者医療については、申請書に氏名や住所の印字も行っております。また介護保険については、後日ですとか、郵送による申請も可能となっております。そういったことのように、可能な限りの対応は実施をしていますし、今後もそうしたできることは対応をしていく予定でございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、今、自治体 DX っていう言葉がとてもあちこちで飛び交ってて、どんどんそのデジタル化によってさまざまな手続きを簡素化していこうという動きがあります。ぜひそれ乗り遅れないで、少しでも手続きが簡単になるように進めていっていただきたいなと思っております。館山っていうのはとても豊かな土地でポテンシャルが高い、今日も何人かの方がそうおっしゃいましたが、市外からおいでになった方もそうおっしゃいます。住む人が暮らしやすい町、ここに住んでよかったと思える町づくり、人が支え合える仕組みづくりをしていくのが行政の仕事だと考えています。定住自立圏構想共生ビジョンの原案の中で、将来推計人口が2060年には南房総市と館山市の人口が逆転しています。南房総市と別に競争するっていう必要はないんですが、もっと前向きに人口を増やすことに、を取り込んでいていただきたい、考えていただきたい。住み心地のいい場所だったら人が移り住んでくるし、住んでいる人が出ていくこともない。なんか今のところではどんどんこうしぼんでいくような予測を立てておられる気がします。 これでは現金も出ません。人を増やして市の財政も立て直す明るい未来を見せていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
どなたか。金丸市長。
議員おっしゃるとおりですね、常に明るい未来を見ています。ですから先ほどの財政の問題でもですね、今の通りやっていったらこうなるよという推計をしているんで、これからそうならないようにいろいろ努力していくということであります。前の計画では、財政計画ではもう4年度に破綻するという計画でしたけどね、それも台風の大災害がありながら、それからコロナショックがありながら、そして今現在ウクライナの状況で経済がやはり大変な状況にあると、そういう中でもこれだけの成果が上がっているということはですね、やはり議員の皆さんのご指導もあったと思いますし、また職員が一致団結して努力、さらには市民の皆様のご理解ご協力があったということで感謝しています。ですから明るい未来であります。以上です。
ありがとうございます。明るい未来に希望を託したいと思います。どうもありがとうございました。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後3時10分から再開いたします。